聖書を朗読いたします。ネヘミヤ記3章1節から32節です。こうして大祭司エリアシブはその兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。彼らはそれを整備して扉を取り付けた。彼らはメアの櫓まで整備し、ハナタエルの櫓にまで及んだ。彼の次のエリコの人々が立て、その次にイムリの子ザクルが立てた。ウオの門はセナーの子が立てた。彼らは梁を置き、扉、カンニョキ、横木を取り付けた。彼らの次にコツの子ウリアの子であるメレモテが修理し、その次にミスザベルの子ベレクヤの子であるメシラムが修理し、その次にバーナの子ツアドクが修理した。その次にテコヤ人たちが修理したが、その優れた人たちは彼らの主人たちの工事に協力しなかった。エシャナの門はバセアナの子エホヤラとベソデヤの子メシラムが修理した。彼らは梁を置き、扉、カンニョキ、横木を取り付けた。彼らの次にギブオン人メラテアとメロノテ人ヤドン、それに川向こうの相続の管轄における属するギブオンと三つ葉の人々が修理した。その次に金在区人のハルヘアの子ウジエルが修理し、その次に香料作りの一人ハナニアが修理した。こうして彼らはエルサレムを広い城壁のところまで修復した。彼らの次にエルサレムの地区ハンクの長フルの子レファヤナが修理した。その次にハルマフの子エダヤが自分の家に面するところを修理し、その次にハシャブネヤの子その子ハトシュが修理した。ハリマの子マルキアとバハテマワブの子ハシブはその続きの部分と炉の櫓を修理した。その次にエルサレムの残り半区の長ロヘシの子シャルムが自分の娘たちと一緒に修理した。谷の門はハヌンとザノアハの住民が修理した。彼らはそれを建て直し、扉、カンヌキ、横木を取り付け、フンの門までの城壁1000キュビトを修理した。フンの門はベテ・ハケレムの地区の長レカブの子マルキアが修理した。彼はそれを建て直し、扉、カンヌキ、横木を取り付けた。泉の門、ミツバ地区の長コルホゼの子シャルンが修理した。彼はそれを建て直し、屋根をつけ、扉、カンヌキ、横木を取り付けた。また王の園のシュラフの池の城壁をダビデの町から下ってくる階段のところまで修理した。その後にベテツル地区のハンクの長アズブクの子ネヘミヤがダビデの墓地に面するところと人工貯水池と勇士たちの家のところまで修理した。その後にパニの子レフムなどレビ人が修理した。その次にケイラ地区のハンクの長ハシャブヤが自分の区域のために修理した。その後にケイラの残りのハンクの長ヘナダブテの子パワイなど彼らの同僚たちが修理した。その次にミツバの長ヨシュアの子エゼルが城壁の曲がり角にある武器蔵への上り坂に面した続きの部分を修理した。その後にザカイの子バルクが城壁の曲がり角を大祭司エルサレムの家の門のところまで続きの部分を熱心に修理した。その後にコツの子ウリアの子メレモテがエルヤシビの家の門からエルヤシビの家の端のまでの続きの部分を修理した。その後に定地の人々である祭司たちが修理した。その後にベニヤミンとバシブが彼らの家に面するところを修理した。その後にアナネヤの子マーセヤの子アゼリアが自分の家の近くを修理した。その後にヘナダテの子ビヌイがアゼリアの家から城壁の曲がり角の隅までの続きの部分を修理した。 ウザイの子バラルは城壁の曲がり角に面したところと監視の庭のそばにあって王宮から高く突き出ている櫓を修理した。その後にバルオシの子ベダヤとオフェルの住民で宮に仕える下人たちとは東の方の水の門および突き出ている櫓に関するところまでを修理した。その後にテコヤ人が突き出ている大きな櫓に面しているところからオフェルの城壁の丸の続きの部分を修理した。馬の門から上の方は祭司たちがそれぞれ自分の家に面するところを修理した。その後にイメルの子ツワドクが自分の家に面するところを修理した。その後にシャカニュヤの子東の門を守るシュマヤが修理した。その後にシュリアの子ハナニュヤとツワラの六男ハヌンがその続きの部分を修理した。その後にベレクヤの子メシュラムが自分の部屋に面する部分を修理した。その後に金細工の一人であるマルキアは召集の門の向かい側にある宮に仕えるしもべたちや商人たちの家をカロの2階の部屋のところまで修理した。カロの2階の部屋と羊の門の間は金細工人と商人たちが修理した。以上です。
あ、皆さんおはようございます。おはようございます。いつもですね、私は古来の、慣習といいますか参考にしてですね、メッセージをさせていただくものから聞く皆さんに対してですね、祝福の言葉としてまたお祈りとしてヘブル人への手紙13章をお読みしております。最初にその箇所を読みつつ祈りつつ今日のメッセージを皆さんと共に見ていきたいと思います。お読みいたします。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光がよよ限りなくキリストにありますように。アーメン。はい、今日はですね、妻からもですね、ちょっと文字ばかりにならないようにっていう良き忠告をいただいたので、タイトルだけっていうのもあれなんですが、ちょっと見つけた絵をですね入れてみました。司会者の方もおっしゃられたようにですね、まさにこのネヘミヤ記という前半はですね、城壁を再建するっていうことがテーマとして書かれています。この絵のようにですね、城壁、石包みでこう壁を作っていく。祈り会の中でもちょっと質問あったんですが、じゃあ木は必要ないのかって言われると、木はですね、今度門を作らなければいけません。門を作って扉をつけなければいけませんので、そこで金も必要ですね。また他の、今日読んでいただいたように金細工とか、その扉をこう装飾するものも必要だったので、石も必要です。いろんなものが必要だったと。いうような作業を行っていました。で、今日はですね、神様と共に一つになって働くということでタイトルをつけてですね、この三章という、実はご奉仕の方に送ったんですね。今日の箇所は長いので藤井さんがこう焦らず読めるようにですね、皆さんちょっと短くしていく必要があるかもしれません。私もちょっといつもよりも短く、長くなってしまうので短くしますんで、そうしましょうというふうに。実はサンデースクールでも申し上げたんですが、私たちが今、皆さんのお手元にある新改訳聖書ですと32節なんですね。新共同訳だと38節、6節増えてます。これは実は、新改訳だと4章にある6節、最初の6節が新共同訳だと3章の方に移ってるんですね。多分です、これ嘘ではないとは思うんですが、多分記録としてこう新改訳はこの3章を32節にまとめたと思うんですね。お読みいただいたように、なんかこう物語が書かれてるっていうことよりかは全く記録なんですね。誰があそこをやった、誰がここをやった、次にここをやった、こうやったこうやったっていう 言葉が書いてあるように、やっぱ記録なんですね。ですからやっぱりこうなかなか読みにくいというか大変な箇所だと思うんですね。実は私たち礼拝でですね、旧約聖書を読むのはいつ頃ぶりか皆さん覚えてますか？いつ頃でしょうね。前回旧約聖書を読んだの覚えてますか？このメッセージ取り上げてテーマとしてあげたのはですね、私もあの直前がローマ書、その前が使徒の働きっていうのを覚えてたんですが、じゃあその先いつ頃だろうなと思うと、2015年のですね前半に出エジプト記をやったのがですね最後だと思うんですね。その後まあ、確かに単発であったのかもしれませんが、テーマ的にはこう他のピレモンとかいろんな新約聖書を読んできたので、久しぶりのこの旧約聖書で、かつ今日の3章はというと、皆さんご自宅で3章全部読みましたか？途中で端折っちゃったりしなかったですかね？というぐらい実はやっぱり大変な箇所だと思うんですね。まあ、冗談ではなく、やっぱり読むのにはすごく大変だと思いますが、でもやっぱりですね、今日の箇所から私たちは何かをこう司会者の方がおっしゃりましたが、何かをこう掴み取っていかなくちゃいけない。しかも実はこれ2500年ぐらい前の話なんですね。で、アメリカでもない、日本でもない、まあ、言葉悪いですが、どっか遠くの違う文化の人たちが2500年前にまあ頑張ったねっていう話なんですよ。まあちょっと乱暴な言い方をしてしまうとですね、じゃあやっぱりここから何を学ぶのか、そんな昔話があっただけではなくて、やっぱりここにですね、私たちはイエス・キリストの姿を見つつ、この旧約聖書を読んでいくっていうことがですね、私たちにある一つのチャレンジだと思うんですね。まあチャレンジというとちょっと大げさかもしれないですけど、やっぱり神様が私たちに望まれているのはそこだと思うんですね。イエス・キリストがこの世に来られて、十字架で手を流されて、まあ約2000年経った私たち、そのイエスをやっぱり見つつ、この旧約を見ていくっていうことが、私たちの何度も申し訳ないですが、やっぱりこれが大切なところですね。今日頑張ってですね、皆さんと一緒にですね、キリストを見ていきたいと思うんですね。確かに一つ一つ説明するとですね、作業結果なので、だけどその中から最後に、いや、今日この場だけとは言いません。この今日から始まる1週間、ぜひ皆さん一緒にですね、キリストを見つけ出していきたいと思うんですね。さて、前置きばかり長くなっていくとですね、今日の箇所に取り組めなくなってしまうので、今日ちょっとですね、まず最初にこう全体像をちょっとご用意しました。3章の全体像を見てですね、細かくは見ませんが、これを中心にこう大きく分けながらですね、3章を見ていきたいと思うんですね。まず一つ目は、ネヘミヤはこういうことをしました。人々に具体的な作業を割り当てたんですね。今日ちょっと読んでいただいたように、何かの次に、その後にっていう言葉がですね、実は30回近く出てきます。ある場所の次、ある場所の次、また何かのその後に、何かのその後にっていう形で、これはつまり全ての人に、今日の3章で書かれたように城壁全部のを割り当てたんですね。あの人はここだけとか、あの人はやんなくていいよではなくて、全員に割り当てたんですね。そして2番目、家の近くを割り当てました。先週もちょっと申し上げたんですが、どっか遠くの城壁じゃなかったんですね。まあ、自分が住む地域から見える目の前の城壁です。城壁っていうのはやはり外から攻撃される、それを守るための壁ですから、どっか東北、誰かを守る城壁ではなくて、自分の目の前、自分の生活、自分の家族、自分のこの知ってる周りの人々を守るものをまず直していこうよっていうふうに割り当てていたんですね。しかし全員では作ることは、住んでる人たちは実は作業しきれませんでした。で、今日読んでいただいた中で、何々人とか、 テコアの人、テコア人とかっていうふうに、人々とかっていうふうに書かれたところはまさにそうなんですが、実はエルサレムの郊外、エルサレムからちょっと離れてるところから作業を割り得てたところもあるんですね。実はエルサレム、町といってもですね、すべてがこう、人々が住む場所でもなかった。いろんなこう、商業地もあったりとして、住むところがない場所は、じゃあどうしたかっていうと、このように郊外の人たちに割り当てたんですね。そして4番目。実はこの時代、単に家が建ってたっていうことよりも、職業別にこう、なんかエリアができてたんですね。今日の中にあった金細工とかといった、装飾品を作る方とか、もちろん建築タイプの方、建築の仕事をするような人たちもいたんでしょうが、そういうグループでこう、ある住む地域が決まっていたので、そういった職業別に割り当てていたということがあります。さあ、こういう言葉から言ってるとですね、ふーんってなってくると思うんです。私もふーんってなってしまいます。じゃあ、早速ですね、区分けをちょっと見ていきたいと思うんですね。ちょっと、先週もこれもまた申し上げたことであるんですが、実はですね、今の時代もこの城壁が残ってません。名前は分かるんですね。聖書ももちろんですし、いろんな公文とか文書に残ってるので、名前というのはこう決まってましたし、引き継がれてきたんですが、場所、城壁のこう区域っていうのはですね、正直 100% 確実っていう、証明がなくてですね、いろんな説があります。で、私は今回バイブルワールドっていう本のですね、命の言葉社から出てる本で、一般に多分新改訳の聖書でもこの先週を申し上げましたが、おたまじゃくしのような形だっただろうと言われてるこの形で取りました。他のインターネットとか他の先生方は違う形も言ってますが、それは別に間違、どっちが正しい間違ってるではなくて、今日はちょっとこの形でですね、統一して皆さんと見ていきたいと思います。ではですね、早速聖書の箇所をちょっと城壁のですね、東西南北な感じでこう分けて見ていきたいと思うんですね。最初の1節から5節、城壁の北側となります。ここら辺ですね。ここら辺から記述が始まっていきますので、すみません、皆さんに背を向けて申し訳ないんですが、ここらから始まっていきますので、ざっとここら辺からですね、ちょっと皆さんと要注意な 大切な言葉を見ていきたいんですね。先ほど申し上げたように、やっぱり記録書なんですね。ですから誰がやったっていうふうに書かれてますが、その記録の最初がどこかだ、その記録の最初がどこかというとですね、この神殿と言われるエルサレムでやはりとても大切な場所だった神殿の北の場所から書いてあるんですね。これやっぱり記録とは言ってもですね、まず最初に神の働き、神の本当に重要な部分から始めていく、記録していくっていう表れだと思います。そしてその最初の部分が羊の門というふうに書かれています。神殿がありました。神殿ではこのように、礼拝という形よりか、基本的にはやはり捧げ物を捧げ、祭司の方が祈るっていうような場所だったんですね。で、そのためにやはり捧げ物、小さな鳥であるとか、多くはやっぱり羊が多かったと思います。羊を運び込まなくちゃいけません、祭壇、神殿に。ということは、羊を連れてこなければいけない。ということは、城壁の入り口、羊用の入り口、捧げ物、捧げる生き物のための運搬の門が必要だったんですね。それが羊の門と言われる場所でした。それが北にあり、そこからまず再建を始めていくんですね。そして、大祭司エルヤシブっていう名前が出てきます。祭司というのはやっぱり肉体、労働っていうのは変かもしれませんが、皆さん想像がつくようにやはり、祈ることとか、祭司事をすることなので、決してこう筋肉隆々みたいな感じではなくてですね、肉体労働者ではなかったと思うんですが、でも彼らがまず最初にスタートしていくんですね、門を直すために。そして、ちょっと言いましたが、エリコ人という名前も出てきます。これらはやはり郊外に住んでた人ですね。テコア人という人たちも出てきます。そしてちょっと黄色い字を見ていただきたいんですが、5節、 テコア人たちが修理したが、その優れた人たちは彼らの主人たちの工事に協力しなかった。優れた人たちっていうのはちょっとなかなか読みにくい、理解しにくい言葉なんですが、まあ、これもちょっと一説ということではあるんですが、多分貴族とか責任のある人たちだったと言われています。つまりちょっと郊外に住んでいるテコア人の中で、テコア人の人たちは協力してくれたんですね、郊外にいながらも。実はテコア人はこの後半の部分でも出てきます。つまりこの羊の門のあたりを修理した後、また別のところを修理してくれたんですね。大変こう協力的な人たちだったんですが、優れた人たち、つまりテコア人の中でこう、責任のある方というか上の方たちはですね、反対したんですね。彼ら主人たちの工事に協力しなかったっていうように、まあ、彼ら主人というのはネヘミヤとかエルサレムのこう責任者たちのことだと思うんですが、彼らに反対して偉い人は修理しなかったんですね。つまりこうみんながこう喜んで作業してるんですよ。でもこう手を後ろに回してですね、いや私はちょっとね、私はちょっと遠慮しておきますよなんていう人たちがやっぱりいたんですね。まあ皮肉ではないと思うんですが、そういう意味はないとは思うんですが、まあ優れた人たちなんていうふうに書かれてますけど、本当に優れてたのかどうかわからない。まあ私たちも時にはいるかもしれません。こうみんなで一緒にやろうって言ったのに、なんかちょっとこう距離を置いちゃう人。でもそれでもですね、やっぱり神の働きですから、そういう方々がいたとしてもどんどん働きは進んでいくわけですね。じゃあ次にちょっとですね、今度西側のちょっと話が出てきますので、次に移っていこうと思います。6節から12節、エシェナの門っていうところ、ちょっと後で皆さんが見やすいようにですね、門っていうところだけ黄色くしておきました。まあもし皆さん参照を見て場所をトラックしたいななんて思ったらですね、参考にしてください。さて8節で金細工香料作りの人たちっていうこともできました。先ほどもちょっと祭司のことを言いましたが、金細工とかですね、香料作りですから、彼らもやっぱり肉体労働者じゃなかったんですね。まあ私もそうとは言いませんが、まあどちらかというとデスクワークっぽいような人たちだったんだと思います。でも彼らもですね、やっぱり担当を任されてですね、石積みっていうこう肉体労働って言えばそうですが、やっぱりそういうことに従事したんですね。それはもちろん自分たちを守らなければいけないということもあったと思うんですが、やっぱりこうエルサレム全体の働きだったっていうことだと思うんですね。石を積み上げますから、もしかしたら怪我もしたかもしれません。指を挟んでしまう、腕を骨折してしまう。でも金細工の人とかですね、工料の人たちにとってこう手作業ですから、下手したらそれによって自分たちの仕事ができなくなっちゃう可能性もある。でもやっぱり彼らが自分たちのこととして思ったんですね。自分たちの守ればいいではなくて、やっぱり町を守らなければいけない、みんな一緒に作らなければいけないっていうこと、これは一つ象徴的なもんだと思うんですね。城壁ある一部分だけ出来上がって高く積み上げてもしょうがないわけです。やっぱり全体を均一に作っていかないと壁にならないんですね。ある一箇所だけ強くて頑丈で高い城壁があったとしても、その隣が壊れている、なかったらそこから敵はやってくるわけです。実は教会も同じなんですね。確かにそれぞれ成長が違います。歩みも違いますが、やっぱりみんな一緒に歩んでいかないといけないんですね。牧師だけが素晴らしいとか、エルダーだけが、また誰かだけが成長していくっていうことではやっぱり教会と呼べるのかっていうと、私はそうじゃないんじゃないかなと思うんですね。もしかしたらですよ、本当に大切なのは一番最後にいる人なのかもしれません。一番最後っていうと何か悪いような表現に聞こえるかもしれませんが、イエスはこういうことを言いました。たった一匹のために99匹を置いてでも探すって言われたんですね。教会も同じかもしれません。いや、同じだと思うんですね。 ほんのわずかな一歩しかできない方がいる。でも教会の一番大切なのはその人の歩みだと思うんですね。城壁も同じでした。ある一部分だけを直せばいいということではない。みんなが一緒に城壁を作り上げていく、再建していくということが大切です。そして見てください、一番最後のところに自分の娘たちと一緒にっていうふうに書いてあるんですね。皆さんご存知かもしれませんが、やはりアラブとかこの地域では男性主体で物事が決まったり書かれています。今日の箇所も男性の名前が中心に書かれています。しかしここでちゃんと載ってるんですね、娘たちもという。ある意味か弱い女性、しかも子供のような女性かもしれません。その人たちも一緒に働いたっていうにあるんですね。男性の大人だけではない、奥さんもそうでしょう。いや、石積みをしなかったとしても、例えば食事の用意をする。今日も司会者のおっしゃられました、 JJ の働きにおいて確かに JJ の方々の働きは前面にあるかもしれませんが、それを後ろから支える食事を用意する人たちがいる。例えばこの街道だってそうですね。毎週毎週できるのはその週の半ばにやっぱり掃除をしてくれる方がいるから、きれいにこのようにできる。でも優劣はないんですね。大きさでもない。みんな大切なんですね。みんな欠かせない働きなんですね。みんな教会の働きなんですね。そして次に進んでいきましょう。南東の方になるとですね、谷の門という言葉が出てきます。先週触れたのを覚えてますでしょうか。谷の門というのはネヘミヤが最初に城壁をこう確認した時の場所ですね。ですから、やっと今ここまで来ました。で、まあ、説明しようかどうか思ったんですが、ちょっと引っかかる方は多分引っかかったと思うんです。糞の門って何なのって。糞の門ってなかなかストレートな名前だな。まあでも、うん、そうですね、ストレートな名前ですね。まあ、妻と私もこう言ってる、皆さんもご夫婦でとか、まあ、別に結婚されてない関係なく、いずれエルサレムなんか行ってみたいねなんてよく言うんですが、もしエルサレムに行った時さらにツアーだったりするとね、必ず皆さん心当たり行きます。まあ、糞の門っていうところに行くか分かりませんが、実はここにですね、ちょっと地図では先に見せた全体の地図にはあるので、まあ、いずれサンデースクールで大津さんが送ってくれるので、それで見ていただいてもいいんですが、ここにですね、ヒンノムの谷っていう場所があります。それは何かというと、実はですね、この当時のゴミ処理場だったんです。町ですから家庭がありました、住んでる人いましたから、ものすごい数のやっぱりゴミが出るんですね。で、それを自分たちで処理するわけにはだけでは済みませんので、この谷の方にですね、まあ、この門を通して捨てるわけです。まあ、その中にはやっぱり汚物もあったんですね。まあ、ですから、ストレートに、糞の門っていうふうについてるんですね。で、ここは新約聖書なんかでは、ゲヘナ、まあ、地獄の子っていう表現の言葉で、総称で呼ばれたりするんですね。ですから、ここら辺のところ、ゲヘナ、地獄なんていうふうに言って、エルサレムツアーではですね、まあ、大抵ここに行って皆さんに地獄をお見せしましょうなんて、ちょっと生きった感じで多分行くと思うんです。まあでも期待してほしいんですね。まあ今はそういうことはないと思いますが、そういう意味ではやっぱりこの自分の生活地としてと、こう地獄と言われるこう区分けをしている場所があったわけですね。まあその入り口であったの糞の門っていうのがあったんですね。さて、その上のところにですね、ダビデの町というのが書かれています。王のそのシュラフの池の城壁をダビデの町から下ってと言われます。まあ、これもちょっと余談に近いかもしれませんが、実はダビデが一番最初にエルサレムというこの場所にやってきて、城壁、神殿を作り上げていきます。まあ、その時は神殿ではなかったですが、一番最初にこのエルサレムを統治したのが、実はここら辺の小さな場所だったんですね。それからこう時間をかけてこういうふうに大きくなっていく。ある時はこのちょっと欠けてますが、こっちの部分までエルサレムという大きな場所だったんですが、滅ぼされて 場所を移されたので、このようにしてちっちゃくなってしまったんですね。でも今でもやっぱりここら辺に、あ、ここにですね、ダビデの町というように、ここに実は、第一列王記にあるんですが、ダビデの墓地があります。なので、とても神聖な場所になっているんですね。さて、そういった場所もですね、もちろんその場所を守るように城壁が直されていっています。さて、もうちょっとです。もうちょっとで一周しますんで、皆さん頑張りましょう。17節から27節までですね、南東の城壁になってきます。今度はこちら側になってきますね、をやっています。いろんな人が関わってきました。職業別、また郊外の何々人というグループで、もう一つですね、ちょっと見慣れない言葉があったので黄色くしておきました。ケイラ地区のハンクの長、ハンクの長というのはどういう人たちかというと、わかりませんすいません、これはわかんないんです、正直なところで言うと。ただハンクの長というふうな言葉で訳されている限り、まあ、ある程度グループの中のやっぱり責任ある人たちだったと思うんですね。今でいう、まあ、リーダーとかですね、役員とか社長とかっていうことだと思うんですけど、でもやっぱりそういう人たちも働きました。偉いからといってですね、単に指示してるだけではなくて、やっぱり彼らも中心になって、彼らも汗水垂らしながら、家族総出、ある意味その区域に住んでる者総出で働いていった、犠牲的な、ある意味犠牲的な労働も彼らもやっぱり行ったんだと思うんですね。そして20節、熱心にっていうふうに書いてあるんですね。この20節のバルクという人物だけなぜか熱心にっていうふうに書いてあるんですね。まあみんな合板だと思うんですけど、よっぽど彼は熱心だったんだと思うんですね。まあ熱心という言葉をですね、ヘルブル語では燃えるとかですね、火をつけたっていう形だったと思うんです。多分ここに聖書に残るっていうことですね、相当ガッツに燃えていたんだと思うんですね。でもやっぱり皆さんどうですか、皆さん奉仕する中でそんな人がやっぱりいますよね。うん、頑張ってるって、時々こう、まあまあ落ち着いてって言ってしまうかもしれませんけど、でもやっぱりそういう人大切なんですね。ちょっと行き過ぎなんていう時もあるかもしれないけれど、やっぱりそういう人が大切なんですね。燃えるですから水をかけて止めちゃうこともありますけど、どうですか皆さん、そういう人たちがやっぱりね大切だし、そういう人たちをどう生かしていくかっていうことも重要なんじゃないですかね。とにかくネヘミヤがリーダーになって始めました。何度も言うようにネヘミヤ一人でこんなことはできなかったわけですね。いろんな人がいた、いろんな職業もいた、燃えてる人もいたかもしれない、いやちょっと優れた人たちのように冷めて自分はやりませんよなんて人たちもいた。いろんな人がいるんです。やっぱりなかなか難しい、教会でこうやりましょうと決めてもですね、やっぱりいろんなことがある。でも進むんですね、やっぱり。なぜかっていうと神様の計画なんですね。熱心に、バルクは熱心だったでしょう、でも彼の思いだけではなかったわけです。やっぱりむしろ、いやむしろではない、絶対にそうなんですが、神様が彼を燃えさせたんだと思うんですね。そして最後に移ります。これでやっと一周ですね。もう一つありました、すみません。もう一つ南東の方では、これもちょっと冒頭の説明の時に申し上げましたが、23節、家の近く、彼らの家の近くを修理したっていうふうにあります。家の近くっていうのはですね、生活を守るっていうことだけでは私はないと思うんですね。やっぱり確かにその通り、大切な城壁は私たちの生活を守るためのもの。先週皆さんの城壁はどうですかって申し上げたように、皆さん自身を守るのかもしれません。でも大切なことはやっぱり今皆さんが生きてる中だっていうことなんですね。生活の中で生きてる、その場でどのようにして神の働きをしていくか。ある時、 これは宣教師は特別かもしれませんが、突然知らない場所に行くっていうこともあるかもしれません。でもその元いとなるのはやっぱり今皆さんがいるところだと思うんですね。準備も必要です。生活、何もかもが必要。なぜならそこが神様の与えられた場所だからです。今皆さんの中で変化の中に行こうとされる方もいらっしゃるかもしれません。結婚、就職とか大学とか。でもその先も大切ですが、そこの元になっているところが何なのかということをやっぱり私たちは気にしっかりと留めておくことが必要だと思います。それは場所だけではないと思います。皆さんの周りの人々もそうだと思います。家族だけではない、友人もそう。いずれ離れるかもしれない。仕事のため、結婚のため、大学や留学やいろんなことがあるにしても、皆さんの今ある場所がどうなるのか、その場所をしっかりと再建していかなければいけないっていうことを私たちはここから知るべきなんではないかなと思うんですね。さて、先走りましたが、これで最後です。これでやっとですね、一周してきました。最後のここら辺に入ってきますね。馬の門っていうふうに入ってきます。まあ、羊の入るところがあるならば、馬の入るところもあるなって、そういうことなんですね。まあ、捧げ物ではないですが、エルサレムも町ですから商業的な関わりがあります。町、馬で移動する者たちが入る特別な門というものがやっぱりあったんでしょう。ここでも前半にやってきたマルキアという人たちが、出てきます。金細工、自分たちの作業が終わったらですね、こういう人たちは別の場所にも協力していったということがわかるんですね。ある場所をやって終わりではない。あ、そっちに助け出が必要ならば、またそっちを助けに行きましょうという人たちがいたんですね。すごいことですね。皆さん、サンフランシスコ行ったことありますかって、皆さん多分行ったことあると思うんですよね。私たちも行ったことがありますが、つい最近戻られた方もいらっしゃいますが、まあ一度行けばいいとは思うんですが、何度も行ってる方は分かりませんが、ゴールデンゲートブリッジ、有名な旅行観光場所だと思うんですね。まあ、1回ぐらい多分、もしくはテレビ、インターネットが画像でも見たことある。あの橋はですね、吊り橋という形式なんですね。私はベルビューに住んでるので、かなりの率で90を使って、あの橋を使ってきますが、あの橋は吊り橋ではないわけですね。ゴールデンゲート地は吊り橋と言われる形式になっています。吊り橋っていうのはどういうことかっていうと、実はあんだけでかいんですが、左右にある2本のケーブルが橋を支えてるんですね。あの一本は実はものすごい、もちろん人の手でこう回せるようなサイズではなくて、約あの中には2万本以上のケーブルが折り重なってというか、入ってるのが一本になってるんですね。で、一本一本はですね、軽く車1台2台を吊り上げても何ら問題のないものが2万本束になって1本のケーブルになってるんですね。それが実はあの橋の支えてる中心になってるんですね。この城壁の再建もそうです。一部分一部分、いろんな人の働きがあるけれど、それを一緒にやったっていうことが本当に大切なことなんですね。実はこの先の話になってくるんですが、6章では52日で城壁が完成したっていうふうに書いてあるんです。2ヶ月足らず、たった2ヶ月足らずでエルサレムの町全体を作る城壁が一気に出来上がったんですね。先週も言いましたが、ちょっとずつ作っていくと敵に壊されちゃうんですね。だからもちろん一気に作らなければいけない。でも2ヶ月足らずでできたっていうのはやはりみんなが一緒にやっていったっていうことだと思うんですね。誰か一人が頑張ったんではない、ちょっとずつちょっとずつみんながやったからこそ全部を囲うことができたんですね。しかし実は城壁の再建っていうのがですね、ゴールではなかったんです。ネヘミヤ記を見ていただくとですね、ネヘミヤ記は13章あります。先ほどちょっと申し上げたように、城壁の再建というのは6章。まあ、もうちょっと前で実は終わるんですね。ということは、あと半分残ってるわけです。で、ちょっとですね、こんな図を作ってみました。 神様の計画は実は城壁再建、神殿再建がゴールではなかったんです。この先にある神の民の再建、信仰の回復というのがゴールだったんですね。多分皆さんこう言えば想像つくと思います。建物があっても中に来る人がいなかったらしょうがないわけですね。素晴らしい今教会堂があります。本当に感謝なことだと思います。でもここにですね、今日のように皆さんが来なかったらただの建物なんですね。神殿も城壁ももちろん素晴らしい金細工やいろんな細工をします。でも建物なんですよね。大切なのはやっぱりそこに信じる人たちが集うということが大切なんですね。実はですね、旧約を学ぶということはそういうことです。どういうことか。イスラエルの人々たちをですね、見ながら私たちは疑似体験してるんです。2500年前の人が、どっか遠くの人が何かしてたで終わるんではなくて、私たちもその中に入っていくんです。入った中から、今の私たちの生活を見ていかなければいけない。イエス・キリストによって救われた私たち、いや今教会に来ている人たち、キリストとは何かとの求めている人たち、同じだと思います。今の中でやっぱり知っていかなければいけません。ですからこう言うとですね、間違わないでくださいね。でもあえて言います。毎週毎週ですね、教会に来ているから救われているわけではないんです。私たちのこの見える世界はやはりこの世のものなんですね。私たちが大切すべきことは信じるという見えない世界です。聖書にも書いてあります。信仰とは見えないものだっていう。でも私たちが大切なのはそこであり、そこへと歩んでいかなければいけません。でも間違いないでください。優劣を言ってるわけではありません。この世のことが必要ないとかそういうことではないんです。でも大切なのはやはり私たちは見えない世界だということ、その中から今与えられている場所の中でどのように生きていくかということが大切だと思うんですね。まあちょっとこういうことを言うとですね、難しいなと思われるかもしれません。でも大丈夫です。なぜなら皆さん今ここに来てるからですね。今ここにいるんです。まさに見える世界の中において皆さんここに来てここに集ってきた。これもやはり私たちが神に呼ばれて恵みを与えられているという事実にあるわけです。しかしやはり神様は目に見えることができません。手に触れることができません。じゃあどうやって知らなければいけないか。やっぱり私はこの聖書を読んでいくことだと思います。実はユダヤ人たちも、今日のネヘミヤたちとエルサレムの人たちも、城壁を直すということをしながらですね、目に見えない神様を知らなければいけなかったんですね。でもやっぱり難しいんです。彼らは失敗していきました。どうなっていったかというとですね、今度律法というルールに基づいて正しい生活をしていこうというふうに考えていきます。どんどんどんどん律法と言われる神様からの戒めに生きていこうとしていきます。私も聖書を読む前、教会に来る前、クリスチャンって何か清いものだと、清廉潔白、もういい人の塊なんじゃないかなと思いました。そう思いませんでした？だから教会に行こうなんて言われてね、いやいや別に私はそんな人間じゃないからって言ったことありませんか？私は何回か言いました。あえて何回かと言っておきますが心の内では何度も言います。今でも思っています。で違うんですね。今クリスチャンになってるんです。もちろん私は信仰を持ちました。罪を告白して神様イエス様と一緒に行こうと決断しましたが、今なおその道なんです。皆さんここにいる人は笑ってうなずいてきましたが、ク クリスチャンになったから教会に来たから清く正しくなるなんてことはないんですね。もちろん来てくださいね。だからいいですよ、来なくていいですよなんて言うわけじゃないですよ。やっぱり目に見えない神様と一緒に働いていく、歩んでいく中からここに集わされている本当に神様と同じになりたい、キエス様と一緒になりたいという思いになっていくんです。でもその道はなかなか大変です。イスラエル人たちのようについこうすればああすればっていうふうにしてしまいます。こうしないから私はどう、こうしてないからクリスチャンじゃない、清くないなんて思うかもしれない。でもやっぱり私たちは欠けある存在として一緒に城壁を再建していかなくちゃいけないんですね。常にですよ。何度も言いますが、今日見た城壁はもう残ってないんです。なぜかというと敵に壊される、場合によっては内側から壊されてしまったかもしれない。先週ちょっといい指摘があったんですが、城壁を作るといってもプライドを守るような城壁を作ってはいけないんじゃないかっていう、あの区域を出て本当その通りだと思います。敵から守るための城壁なのに内側の争いを起こしてしまったら何の意味もないんですね。でもどうですか、私たちのうちには罪があるというふうに聖書は言ってます。日々間違いも起こします。愛するなんて言った口からその人を傷つけるなんてことはもう毎日あるんじゃないですか。日々私たちがやっぱりこの信仰を、心を本当に大切にしなければいけないと、直していかなければいけない。もし神様にごめんなさいと言われる、言いなさいっていう声が聞こえたならば、やっぱり悔い改めということをしていかなければいけないんだと思うんですね。なぜかというと、これを最後にします。こんな素晴らしい言葉が先週と同様別の箇所を用意しました。エフェソ人への手紙2章、そしてペテロの手紙、黄色いところを読みします。このキリストにあってあなた方と共に建てられて御霊によって神の住まいとなるのですと、パウロが言いました。ペテロがこのように言っています。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさいという風に言います。皆さんが神殿であり城壁である、なぜなら神が皆さんの心の内にあるっていうふうに言ってるんですね。信じた者の中にキリストがあり聖霊があり、皆さんが尊い存在なんだっていうふうに聖書は言ってるんです。命そのものもそう、皆さんの賜物もそう、しかし最も大切なのが皆さんのところに神様が、イエス様が共にいるんだっていうふうに言ってます。そんな存在だっていうふうに言ってるんですね。教会に来て間もない方、まだクリスチャンではない方、本当にあなたのことを尊いって言ってます。イエス・キリストはあなたのために、いや全ての人のために、その尊い存在のために血を流されたというふうに、教会は、私たちはその真実ですね、事実を私たちは伝えています。そんな存在なんですね。信じる信じない、聖書はよ、分かる分からないもあるかもしれません。でもこの事実ははっきりしています。あなたは尊い存在として、そのためにイエス・キリストは血を流されました。そしてクリスチャンの方、私たちの信じるこのキリスト教というのはコミュニティの中に存在するものです。誰か一人が修行するとか努力をするというものではありません。大切な、皆さんもご存知の言葉があります。隣人を愛せよ。隣人を愛するということは対象があるんです。たった一人で成し遂げる歩みじゃないんですね。今私たちはここに集められました。私たちが選んだわけでもない、私たちが願ったわけでもないかもしれない。でも神に呼ばれて今この瞬間集ったのは神によってなんです。いろんな意見、いろんな言葉、いろんな考えあろうとも、これが私たちの共同体なんですね。コミュニティなんです。そして聖書はこれをキリストの体と言っています。この世の中、 インターネット、ニュース、何を見ても多くの人々が絶望とか生きることにこう疲れてるっていうことばかり見る。どこかで発砲事件がある、その理由を聞くと本当に悲しいことがあります。ある意味もしかしたら日々の生きるではなくて死に向かってる何かこう歩みのように思えることばかりがこうある中で、今日読んだエルサレムの人たちも同じでした。やっぱり城壁なんて自分たちは再建することはできないんだろうと思っていた。でもやっぱりそこに希望が与えられたわけです。できるかもしれない、いや神様がその責任を持ってくださるんだっていう、ネミアを通して語られてからが変わったわけです。わずか2ヶ月しないで城壁が出来上がった。私たちもですね、ここに書かれているようにキリストによって生かされたものであるならば、家庭、職場、学校の中で、そしてこの教会の中でどのように歩んでいくべきなのか、私たちに託されたものだと思います。絶望を希望に変えていく可能性が皆さんにある、いや皆さんを通して神様が働かれる中に必ずあるんだということ、私たちが伝えていかなければいけないと思うんですね。だからこそ共にぜひ一緒になって神と働いていきましょう。皆さん自身を守る城壁、神殿を再建していきましょう。教会を、コミュニティを共に一つとなって共に歩んでいきたいと思うんですね。最後にお祈りをさせていただきます。今朝もこのようにしてあなたに名を呼ばれ集められました。ここにあなたがいたことを本当に感謝いたします。この愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができたことを本当に感謝いたします。どうぞ今日から集まる一週間、共に力強く歩んでいくことができますように。あなたの祝福の御手が常しえにありますように。そのことによ信じ、私たちも生きていくことができますように。これらの祈り、我らの主イエス・キリストの御名によって感謝しお祈りいたします。アーメン。